もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
37です。
37歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
44ですね。
44歳。お子さんは
一応一人います。
何歳ですか？
19ですね。
19歳。男の子女の子？
男の子ですね。
男の子。
はい。
今3人で暮らしてるわけですね。
再婚なんですけど、
はい、
事情があって、
はい、
何年か前に子供は別で暮らしていて、今は再婚相手と2人で暮らしてるっていう。
今は2人で暮らしてるということです。
そうです。はい、
わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
相手から、
はい、
DV を受けるようになってから、はい、
どの程度の暴力ですか？
手と足が出ない以外は全部っていう形ですね。経済的とか言葉の暴力、そしてモラハラがっていう形ですかね、はい、すごく。
そのあなたの使っている言葉のモラハラと DV ですけれども、
はい、
モラハラっていう言葉を使っているとどういう意味で使ってます？ひどい言葉を非難罵倒しているという意味？
そういうことですね、はい。
要するに感情的に侮辱するような言葉が多いと。
で、そうですね。
DV というのは暴力にはなってないけれども、面と向かって女性として耐えられないようなひどいことを言っているという。
そうですね。
そういうことですか。
そうですね。
で、それはどのぐらい続いてるんですか？
3年、4年ぐらい前からですね。
3、4年ぐらい前ですね。
はい。それが強くなったのがですけど。
で、それが今の段階だとどの程度の頻度？毎日その避難罵倒をしてるとか。
あ、それはないですけど、地雷みたいなのを踏んでしまうと、お金面のこと、一番わかりやすい金銭面のことだったりすると、私、生活費をもらわないとやっていけないので、これじゃ足りないのでくださいって言ったりすると、もう、バーンと。弾けてもう切れてしまうっていうか、始まってしまうんですよね。出て行けとか離婚だとか。
ああ、出て行け離婚。
それは何かあると、お金に関わらずによく言う言葉ですね。出てくる言葉です。あとはその時に応じての言葉で、私が言葉を悪くしたりとか、返事に応対がなかったり、返事が悪かったりするとすっごい怒り始めるんですよね。なんだその口の利きはみたいな形で。そしたらもうお金なんかやらないとか言われちゃったりとかして、向こうの気分次第でもらえるかもらえないか、月によって変わってきます。で、ほとんどお金ももらってない状態に等しいです。
あなたは今働いていない？
今はちょっと精神疾患にもなってしまってて、働けないような状態でありまして
、その夫からの所得を中心にしてやりくりしているということですね。
はい。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
今後どうしていっていいかって今の現状と、あとはいなくなってしまった子供について、自分の両親の心配になってるんですね、ここ最近ずっと。で、どうコンタクトを取りたいかって今すごくそれで迷ってるような状態でいるので。
どうコンタクトを取りたいかっていうのは、この19歳の息子さんとは連絡は、は
い、いや、全く取れない状態なんです。
全く取れない状態。
はい、両親から勝手にやってくださいって言って見放されたっていう形なんですよね。もうこっちで孫を見るからいいですっていう風な形で終わっちゃったんで、
うん、
でもその間もずっと会えない状態、子供とも連絡取れないし、今どうなってるかもわからないですし、あと両親も年齢なんで心配っていうのは最近すごくひしひし湧いてきてしまって、はい。
じゃあ経済的にも、心理的にも極めて不安定な状態で、
そうです。
これをどうするかというのが今日の相談ですか？
そうですね、はい。
これ大変難しい相談だと思います。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、お伺いしてみたいと思います。
は
い、
こんにちは、中川です。
こんにちは、お願いします。
なんていうかちょっと確認させてほしいんですが、
はい、
19歳の子供さんのお話の時に、こっちで孫を見るからと言われてご両親に預けているっていう言い方をされたから、
はいはい、
そのご両親っていうのは前のご主人のご両親？
ああ、私の両親なんですよ。
あ、自分の？
あ、はい、そうなんです。私の両親が見てくれてるんです。はい。
はあ、
私がはっきり言ったら再婚したのはいけなかったんだと思ってます。反省はしてますし、でそれでその時に一緒に3人で一応今の再婚相手と3人で暮らしてたんですけど、途中で私もやっぱり育児していくと人間って誰しもストレス溜まるじゃないですか。育児にも疲れたりいろいろしたりとかして仕事もしてたので、
はい、
それで子供にすごく自分のストレスをぶつけてしまったり、ネグレクトに近いことをしてしまってたんですね、はい、夫婦して。でそしたら子供が自分が持ってるお小遣いを持って行って両親のところに行ったんですよ。で私いなくなったことに気づかなかったんですね、その時で散々探したんですよ。そしたら両親からかかってきまして、連絡かけまして、児童相談所からとかも連絡きまして、それでうちの両親がもうあなたたちには子供見させられないからこちらで面倒見ますってはっきり言われちゃったんです。
お子さんいくつの時？
13ですね。中学校1年生の夏ですね。覚えてます今でも。
それ以来ずっとあなたのご両親、おじいちゃんおばあちゃんのところでお子さんは暮らすようになっちゃったわけ？
はい、そうですね、はい、今もそうだと思います。何も連絡がないので多分今いると思うんですけど、はい、
全くコンタクトがないの？
コンタクト取らなかったですね。一応あの裁判をして。
裁判？
家庭裁判をしたんですね。
誰相手に？
親を相手に一応やったんです。
親って？自分の？
はい、子供の親権とかがどこにやっていいかが分かんなかったりとか、いろいろその時揉めたわけじゃないんですけど、なんかちゃんとしておいた方が連絡が取りやすいのかなっていうふうに思ったりとかしたので、それで裁判を起こしてやったんですよ。
自分だけで？
そうですね、そうです、はい、当時は。はい、
あとご兄弟は？
弟がいます。
いくつ離れてる？
5ですね。はい、
で、あなたご両親のところにはいくつまで一緒に暮らしておられたの？
17歳。はい、相手と一緒に暮らし始めた。
あ、高校卒業して結婚されたわけ？
あ、そうですね、はい。
で、結婚そのものはご両親もそれなりに了解されて一緒になられたの？
すごく反対されたっていう覚えはないですね。
できちゃった婚？
うん、そうですね、それになりますね、はい。
もう卒業するときはお腹にいたんか？
もういました、はい。
それで結婚して初体を持って、前のご主人とは何年ぐらい離婚するまで？
切れのいいところでって言ったので、お互いで子供が小学校に上がるときに離婚しましょうって私から彼に言ったんです。
で、
はい、
6、7歳で離婚されて、
はい、
子供さん飛び出したのが13歳だから、
はい、
6、7年は親子2人で暮らしてたの？
あ、相手の方と事実婚で相手の方の家に行って暮らし始めたって形です。
それでね、あなたのこの子供が出て行って、
はい、
それで自分の親のとこ行ったのに、
はい、
このままじゃあかんと、はい、それで今度親相手にね裁判所っていうね、はい、あなたのそのちょっと行動というか思考パターンが全然私にはついていけないのですよ。何なのそれ一体？
正直なこと言わせてもらったら、はあ、多分おかしいとは思います。ただ私は自分としてこういうことを起こしてしまったので、私が何度も親に話をしたいって言ったんですね、兄弟にも、うん、そしたら一方的な連絡はすごい来たんですけれども、話を聞いてくれるのにすごく時間がかかってしまって、私もメンタル的にぐちゃぐちゃになってしまったんですね。じゃあ家庭裁判やった方が、誰かが入ってくれた方が話を聞いてもらえるかなっていうのがあってやったっていうのもあるんですよね。
あなたってね、ちょっと率直に言うけどね、
はい、
ものすごく身勝手だよね。自分の状況を客観的に自分で見るっていう力が全くない。
そうですね、はい。
だってね、さっきご相談でね、両親も年老いてきて心配なんて、あんた今の話だったらご両親あんたになんか心配なんかしてもらいたくないよって、そういうスタンスでしかありえないじゃないの。
そうですよね。
あなたがさ、自分の口でね、両親が年老いてきて心配とおっしゃったけどさ、
はい、
ご両親の方からしてみれば今の話だったら、なんであんたなんかに心配されんのよって、そういう風に思ってるっ ていうふうに理解するのが普通だと思うよ。
そうですよね。思います。はい。
あとさて、そうするとさ、あなたの今の問題ってのは子供さんとの関係の修復も非常に難しいですよ。一番大事な時期、13から19までの時期をスポッと、あなた母親としての存在なくしてしまってますから、もう。
はい。
分
かって
ます。だから息子さんはもう19であればもう来年20歳でしょ？来年か今年か知らんけど。
はい。
だとすると、息子さんの問題はもう息子さんが自分でそういうふうな関係で進んできたあなたとどういう関係を作るかっていうもう別の問題になるわけで、あなたの要するに今日の相談ははっきり言わせてもらえば、はい、今の亭主にもう困っちまってて、はい、どないすりゃいいんやと、もうそこにでしかないじゃないですか。
そうですね。
それでね、あなた精神疾患っていう言葉はさっき使われたんだけども、
はい、
いきさつからすれば、
はい、
その今のご亭主との関係が引き金になってた、
はい、そうですね。
そういうことですか。
はい。
そうするともうあなた的にはそのご主人との関係を断ち切るしかないじゃないですか。
そうですね。
ね？
で、
同時並行っていうか、本当は先になんだけども、
はい、
あなたなりに日々のね、糧を得るだけの何かしかのことを始めるしかないわけですよ。
はい。
で、それをやるしかないのよ、今の状況は。で、別れること自体については、DVが原因であれば、
はい、
あなた耳にされたことがあるかもしれないけど、法テラスっていうところで、
はい、
弁護士の費用についてある程度面倒を見て、
はい、
そちらの方で立て替えなり最終的には免除も含めて、
はい、
離婚手続きそのものをあなた自身がやりきるのが大変なんでしょうから、
はい、
弁護士が手伝うっていう術はありますよ。まず一つはね、
はい、
だけどその間あなた同じ屋根の下でいること自体で、
はい、
かえって状況が悪くなって、例えばその弁護士のところへ相談すら行けなくなりますよ、
はい、
だからどこかへまず身を移すっていうところか考えなきゃしょうがないんです。
そうですね。それは何度かというよりむしろ今もそうですけど考えてはいますし、いました。
さっき弟さんが5つ下にいるって言ったよな。
はい。
弟さんも当面の例えば住まいなんなりっていうことについてサポートをしてもらうっていう余地はないですか。
その事件が起きてから、事件じゃないことが起きてから、私は外のものっていう感じなので、もう助けてもらえないんですよね。
あのね、ちょっとね、策を探る意味で行政の福祉の問題のところも含めて、さっき申し上げた法テラス、
はい、
で、あなたはもう別れるしかないですよ、その状況だったら、
はい、
別れるしかないから、はい、法テラスで弁護士と離婚の話で、かつ自分の離婚に伴っての生活をどうやっていくかを含めて弁護士と相談してください。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、ちょっと加藤先生に代わるからちょっと待ってください。
あ、はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、
中川先生のおっしゃる通りで、
はい、
どうこうしたらいいというような段階の話ではありませんので、中川先生のおっしゃった場所に行って指導を受けてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。はい、失礼します。
悩みは昨日の出来事ではない。すべての結果には過程があります。